浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年3月22日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
霧竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。今は大阪の自宅にいて、ぷかぷかを録音しております。はい、地方巡業もですね、17日の都の公演をもって、終わりました。短いね、地方巡業ではありましたがね、たくさんのお客さんに、来ていただきまして、この場をお借りいたしまして、誠に大きにありがとうございました。はい、ね、なんかまずこれを話そうかな。またちょっと失敗をしてしまいました。はい、17日に都の公演が終わった翌日ですね、湯布院の方でですね、蓄音機分落って、これ今回4回目になるんですけど、まあその公演をするということで、まあその日はですね、まあ、バスで、新幹線で博多まで行って、でバスで湯布院にでですね、まあその日はまあ食事をして寝て、次の日稽古と本番、翌日も本番という形の公演だったんですけど、はい、まあ3時にですね、博多のバスタービンに集合しようということになってですね、まあ新幹線に乗ってですね、はい、博多に到着いたしましたね。で、時間的にもね、だいぶ余裕があったのでですね、ちょっと喉がね、まだね、本調子じゃなかったので、喉飴でも買ってから行こうかなと思って、まあ探してですね、ターミナルに着きました。で、みんなね、結構早めに着いててですね、安心してちょっとこうね、ふっとこうね、椅子に座ったんですよ。その時ね、あれ、なんかおかしい、あれと気がついた時に、もう頭を抱えてしまいました。はい、新幹線の中に、荷物を忘れてきたんです。トランクですね。はい、前にメダカしたんですけど、もう完全に、僕の中で抜けててですね、荷物棚に置いた段階でね、もうトランクのことは忘れてしまったね。で、どうしたかというと、もうとにかく、出発までね、20分あるかないかぐらいだったんですよ。で、とにかくね、博多止まりの新幹線だったから、荷物が預かってもらってるんじゃないかと、ね、そのトランクの中に全部クドコとかですね、着替えとか全部入れてましたんで、はい。で、老体に夢中って私走りました。しかしですね、まあ慣れない土地なのでですね、まっすぐにですね、その駅に着かないんですよ で、まあとにかく、駅員さんに聞いてですね、あ、ここじゃないよ、あの新幹線の方に、あの方に行ってくださいって言って、そこでも分からずに行ってですね、2階に上がってくださいって言われたかな。でそこでまた駅員さんに聞いたら、ここじゃなくてこっちですとか言って、まあ結構それだけでももう10分ぐらい経っちゃったんですよ。でまあその忘れ物センターに行ったらですね、どういった荷物ですかって、どういったトランクですかとか、こう説明しろって言われて、説明してですね、あかん、テレビがいきなりついてきた、ちょっと切れますね。そうで、中身はどうですかとか言ってね、聞くんですよ。一応確認のためって言って、まあだってね、だからあの黒んぼ一式を白いバッグの中に入れて、横に入れてて、隣はあの着替えが入ってますって言って、でその店員さんに、もうバスが3時18分に出るからもう間に合わないんで、とにかく早くあの欲しいんですけどって言ったら、まあその人も、あ、それで確認できましたって。あれ、荷物開けるんですね。で、その、なんか書類を書かなあかんのですけど、書類もババーっと書いて、で、もう、その、トランクと、まあ、手荷物と書いて、もう全速力で走りましたよ。で、もうギリ、それで2分前にバスターミナルに着くことができて、なんとか間に合ったんですけど、もう、息はぜいぜいやし、もう汗だくだし、で、もうバスに乗ってももう、その、本当になかなか息が戻んなくて、ねえ、まあ自分が失敗したからしょうがないんですけど、で、またね、そのちょっと乗ったバスが、結構ソファー状態が良くなくて、結構揺れたんですよ。で、ちょっとやばいなって思ったんです、その時ね。で、まあ、その日はですね、まあ、食事会だけだということですけど、僕もちょっと体調がずっと良くなかったんで、お酒をまあ、飲んでなかったんですけど、もう、お酒飲みの方が多いので、途中からちょっといただいてですね、久しぶりのお酒でちょっと酔ってしまってですね。で、まあ、まあそれでもなるべく早くは寝たんですけど、といったってもう12時近くだったかな。で、夜中にね、トイレで目が覚めたんですよ。そしてね、いつも通りにスッと立ったつもりが、腰から背中に激痛が走ってですね、しばらくもう動けなくなっちゃったんですよ。まああれですね、いつもの皆さんがやるあのぎっくり腰ですよ。もうどうしようと思って、とりあえず、まあ、トイレにその這いずりながら行ってですね、でまた体を整えて、でなんとかあの寝直しをしてですね、で、翌朝もちょっと早めに起きて、とにかく、その時よりは少し状態が良くなってたので、とにかくちょっと体をこう動かしてですね、チェックして、できるかどうかやって、まあこれぐらいだと大丈夫だなと思って、まあ、今回左使いで参加するので、これ重使いだとすいません、ちょっときついかなとか思ったんですけど、でもまあ左だからなんとか、無事に、あの舞台を務めることができたんですけど、でもどんどんね、あの舞台立ってる時は平気なんですけど、舞台が終わった瞬間にね、やっぱりこう切りつ、張り詰めて糸がですね、ブツンと切れるみたいな感じで痛さがぶり返してきてですね、まあその日もちょっとね、もう宴会があったんですけど、宴会もちょっと途中抜けさせてもらって、まあみんなが心配したのか分かるから、その何人かだけに言ってですね、寝ました。はい。で翌日がまあ千秋楽になるんですけど、もっとひどくなってて、もう大丈夫かなって思ったんですけど、でももうやっぱり不思議ですよね。舞台に立つともう痛いところじゃないので、 もうなんとか、勤めてね、でもその後帰りもバスで2時間かな、で新幹線でも2時間でしょ。でもうそれが結構またしんどくて、なんとかもうゆっくりゆっくり歩きながら自宅に着くことができました。はい、そして今日は朝から整体に行って、もうなるべく動かないようにしてるんですけど、時々激痛が走って、すいません、あさってねまたね国立劇場で仕事があるんですよ。だからそれまでにねなんとか間に合わさなあかんなと今思ってます。はい、ねえ、芸の話しようと思ったのにね、話したら長くなるかな。まあ今回は、まあ、若葉の内視という役をさせていただきました。で、これは勉強会でもやったこともあるし、同じ口を巡業でもやったことがあるので別に発役ではないんですけど、まあ先輩方からですねいろんなこう指導を受けてですね、ああなるほどとね、思うことが結構たくさんありました。うん、で僕はですねどちらかというと結構振りを大きく使う方なんですよね。前にも言ったかもしれないですけど、大きな芸は小さくできるんですけど、小さい芸を大きくするっていうのは結構難しいので、だからなるべくもう自分が思っている以上にちょっとこう大きく動かすというかっていうのに、ずっと心がけてる部分があったんですけど、あすいませんちょっと変虫が、今回はそれを抑えました。うん、合図っていうのがあるんですけど、それはできればそんなに使わなくて、使えば一番美しいってこと自体は僕も常々思ってたんですよね。その合図を左使いとか足使いに出すことによって、まあ、振りが大きくなったりとか大げさになったりするんですけど、役によってはそれはちょっと邪魔になるというか、そんなふそこまで振りを大きくする必要じゃないっていう役もあるとは思っていたので、今回の若葉の内視はそれをちょっと実験的にやってみました。そんな感じで、ほとんど腰痛の話ですね。で、あとちょっとこうねなんか喉の調子がね、花粉のせいもあるんですけど良くなくて、咳がね、痰を切ろうという咳がすっごい出るんですよ。それもね辛くて今出そうなと、この咳をするとねこの腰痛に響くんですよ。だからもうこれ以上喋るとまた咳出そうになるんでやめておきます。じゃあ皆さん本当にね侮ったらいけませんよ、気をつけてください。それではまた。
長い旅から帰ってまいりました。春旅2024ということで、この1ヶ月ほど旅をしていたんですけれども、ニューヨークへまた戻ってまいりました。なんか出発した時とあんまり変わらないぐらい寒くて、あ、もしかしてこの間私がいない間時間が止まってたんじゃないかと思うほどなんですけれども、それでも木蓮の花が開いています。やっぱり季節は移り変わっていたんだなという感じですけれども、そしてこの1ヶ月の間、いや本当に目に見えるたくさんのお土産、そしてそれ以上に目に見えないたくさんのお土産をあちこちからいただきまして、これはこれから少しずつ紹介していけたらいいなと思っています。結構ライフチェンジング、人生が変わるような旅になったような気もします。 というわけで、まだ空を飛んできたばっかりなんで、なんとなくちょっと時差ボケ的ですが、前にも話しましたように最近はこのタイムシフターという、アプリを使っておりまして、これは時差ボケの防止アプリなんですけれども、このアプリのおかげで全然時差ボケがない、ほとんどないという状態です。海外など旅行の多い方はちょっと試してみてはいかがでしょうか。結構おすすめのアプリです。回し物ではありません。さてですね、ここでいきなりなんですけれども、今日は何の日というのをやってみたいと思います。わかります？今日は何の日。4月22日何の日でしたっけという感じなんですが、あ、わかった、春分の日から2日目。そうですね、まあちょっとそんな感じもありますけれども、なんかもうちょっとスペシャルな感じわかりませんか。で、わからないようなのでですね、これからちょっと足し算を皆様にしていただきたいと思います。暗算が得意な方はそのまま、そして暗算が苦手な方は計算機など、あるいは筆記物ですね、紙とペンなどを用意していただけますでしょうか。大丈夫ですか、皆様準備できましたでしょうか。これから足し算の問題を出します。いいですか、いきますよ。まず最初の数字が14、足す16、足す17、足す18、足す18、足す20、足す24、足す25、足す36、足す11は、さあいくつになったでしょうか。よろしいですか、よろしいですか、よろしいですか。この答えは199。皆様正解だったでしょうか。んで、それで何だった、何だのっていうことなんですが、今皆様にお伝えしましたこの数字、なんとなんとなんと、これまでの浮かぶカフェシーズン1からシーズン10の先週までのエピソードの数を足していただいたんですよ。ということはびっくり仰天、私もさっき計算してえって思ったんですが、なんと今回が200回目のカフェとなります。パチパチパチパチパチパチパチ、いやー200回来ました。それでですね、まあそれだけなんです。特にスペシャル企画も何にもしておりませんだって今気づいたばっかりなんですもん。ということで、でも200回記念ということで、まあ来週あたりなんかやろうかななんてでちょっと思って、いや200回よく続いたなーなんて思っている、そんな春の夜です。皆様200回ありがとうございます。ありがとうございます。今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは、E メールアドレス、うかぶカフェ @gmail.com、ukabucafe@gmail.com、または番組ホームページの投稿ボックスより、ラジオネームを添えて、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他様々なお題をお送りください。ヤンさんが歌にしてくださいます。そして、秘密のコーナー、ビーバー先輩英会話の森。 こちらは皆様の英会話に関するお悩み事を募集しております。こちらもぜひお送りください。そして番組へのご感想やリクエスト、ついに200回を数えました。いろいろなご感想があるのではないかと思います。そしてご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。